皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第245回です。
はい、
収録してますのが1月の15日の水曜日です。
うん、
まあ世間的にはね、3連休も終わってまた皆さん働いてらっしゃると思いますけれども、
うん、
我が家は隠居生活なんで、もう日にちの概念も曜日感覚もだんだんなくなってきてしまってるというね。いや、マジでね、本当にカレンダー見ないと何日かわかんないんですよ。
だろう。まあ、その気持ちはわかる。
ただ、まあ、ゴミ出しのね、曜日が決まってるんで、なんとか今日は月曜日、今日は火曜日というところだけはね、忘れないように覚えてるんですけども、うん、時々それも自信がなくなって、うん、あれ今日は、あれ、うん、みたいな感じでね。
うん。
まあ、そんな日々を送っておりますけれども、うさこの方はいかがですか？
いや、特に何も。
じゃあ、今週はこのあたりで。
さよなら。
さよなら。いいよね。俺、編集楽でいいわ、これで終わったら。もう、綺麗と並みの短さで終わるという。
うん。いや、別に今日大したっていうか、話すことないから別に終わってもいいけど。
ひでえ。この収録する直前ぐらいまで、
うん、
MCU ラジオの編集やってたんですよ。
おう、久々。
久々に。で、あちらがね、1時間超えてたんで、まあ結構手間かかったというか、
うん、
もうしばらくパソコンの前でカチャカチャカチャカチャやってて、いや、もう編集いいわと思ってたんで、こっちが短く終わるんであれば、それに越したことはないかなという。
うん、じゃあ今日もあれしよう。もう、なんかお便りあるんだったらお便り読んでやめるか。たまに良くない？ 10 分とか。配信時間10分みたいな。
まあ、とはいえね、こういった我々の本当に中身がないトークを、楽しみにしていらっしゃる方が、まあ、世の中10人ぐらいいらっしゃいますんで。
いねえよ。
いや、10人はいるでしょ。
いねえよ。もうみんな聞くのやめな。もう無駄無駄。もう、みんな散って散って。
散らねえよ。まあ、ちょっと雑談を続けるとですね。あ、そうそう。昨日ですね。1月の14日か。
うん。
ですけれども、そうね、朝の8時ぐらいだったかな。リビングのテレビで YouTube をチラチラ見てたんですよ。
うん。
だいたい猫動画とか犬動画とかさ。
うん。
あと旅の動画とかグルメとか、まあそういうのを見ることが多いんですけれども。
うん。
たまたまつけてた動画で、
うん。
まあ旅番組系のやつなんですけれども、山口県の防府市というところがあるんですけれども。
うん。
そこに今ドライブ行って、防府天満宮というね、菅原の道だね、こう、祀ってある神社とかあるんですけれども、まあそういうのをこう映してて、うん、全く行ったことがなかったんで、へえと思って見てて、でもなんか、うん、なかなか良さげやなと思って、特に予定も何もなかったんで、妻と話して、ちょっと行ってみようかということで急遽決めて、まあバタバタ用意して、8時半過ぎぐらいにもう家を飛び出る、感じで行ってみたんですよ。防府市って言ってもね、ちょっと場所がピンとこない方が多いと思うんですけれども、
うん、
下関市関門海峡のところ、
うん、
大体の方ね、多分わかるんじゃないかなと思うんですよね、うん、下関は、
うん。
で、その東側、まあ地図で言うと右側になるんですけれども、
うん、
下関市の東側に山陽小野田市っていうのがあって、
うん、
その隣が宇部市なんですね。
うん、うん。
桃屋のおっさんの本拠地である宇部市。
うん、はい。
で、その隣が防府市。っていう感じで、うん、で、うちからね、高速走っていったら、だいたい1時間40分ぐらい。だから、ま、そんなに遠くはない。
うん。
うん、まあ、ドライブがてら。まあ、天気はいまいちだったけど、雨も降ってなかったんで、まあ、いいかなと思って行ってみたんですよ。
うん。
その防府天満宮って、動画で見るよりも実物本当に立派なやつで大きくて、いや、こんなすごいのがあったんだというような感じでね。で、しかも平日の午前中だったから、まあ参拝客も少なくて、
うん、
ええー、と思って、 で、梅の木がね、いっぱいあって、まだ梅の花は全然咲いてないんだけれども、うん、後で写真見たらかなりね、そのシーズンは良さげな感じなんで、あ、そういう時行ってみたいなと思って、で、そこでまあお参りして、その後、そこはね、車で5分ぐらいのところに、山口って昔ね、長州藩って言ってたけど、支配してたのが、いわゆる毛利家ね、毛利元就から始まる。で、その毛利家が、所管してた、庭園とか、あと大きな、まあ、建物というのがあって、まあ、そこ博物館になってたりもするんだけども、そこが近いんで行ってみようと言って行ったら、まあ、そこも立派でね、とにかく広い、でかい。で、パンフレット今手元にあるんだけど、この毛利氏庭園というのがね、おかわり、滝あり、せせらぎあり、起伏に富んだ2万5千坪の広大な庭園は、代表的な近代日本庭園として高い評価を得ていますと。この時期だから、そんなに花は咲いてなかったけど、季節によってはその桜とか、もみじとか、そういうので非常にね、いい感じになってると。さらにその中に、1200坪の、その旧毛利家本邸というね、大きな、まあ家というか建物があって、この中見学できるんだけれども、見てたら、かつて昭和天皇とかが来られた時に、まあ、宿として使ってましたとかいうのがね、書いてあったりして。で、あと、何気にこう見ていったら、三田村邦彦のサインが置いてあって、旅番組で来たっていうので、
うん、
お、こんなところまで来てるんだという感じでね。で、中に博物館とかもあって、鎧とか、いろいろね、飾ってあったけど、結構歩いても、その建物の半分ぐらいしか開放してなくて、いや、すげえな、あと1階と2階もあって。で、庭もめちゃくちゃ広くて。全くね、防府市行ったことがなかったけど、まあ、2カ所しかね、回らなかったけど、いや、これまだね、調べたらいっぱい面白いところがありそうだな、と思ってね。そんな1日を過ごして。で、場所的に高速走っていくときに、宇部市のね、まあ、街中じゃないけども、ちょっと端っこの方を通るような感じで防府市に行ったんだけど、ここから宇部市ですとかいう看板があるじゃないですか。高速とかで。それ見たうちの妻が、あ、宇部市に来たんだから、桃屋のおっさんに連絡してみたらどうって言ってきて、連絡してもいいけど、平日の昼間にいきなり連絡したって、向こう仕事してるんだから。
確かに。
会えないでしょ。まあ、逆におっさんが来たらびっくりするけどな、とか言ってね。まあ、連絡することなく、はい。宇部市は通り過ぎましたと。いうわけですよ。まあそんなこんなでね、近場でもまだまだね、知らないところはいろいろあるんで、まあ自分がね、車を運転できる間はちょこちょこ行ってみたいなと思ったことですよ。
いいね。
で、そのドライブしながらね、オルネポの最新回聞いてたんだけど、その中でおっさん言ってたけど、おっさんの一番上の娘さんがいよいよご結婚されるということで発表されてましたね。ね、向こうの親御さんにも挨拶してきたとかいう話をね。結構おっさんって番組の中でも、まあ自分らにも直接言われたことあるけど、なんとなく子供を突き放したような言い方するじゃん。もう子供の、子供には子供の人生があるからみたいな感じでさ。なんかあえて無関心さを装っているような感じにも聞こえるけど、いやいや、これ絶対ね、そういうふうに言ってるけど、まあ父親としてさ、もう嬉しいでたまらんだろうなというね。
いや、そうでしょう、そりゃ。
ついつい感じましたよ。まあ私も娘を持つ父ですけれども、まあうちの娘はいつ結婚するか全くわかりませんけれども。まあ、するかどうかすらわからんけどね。
うちも全然そんな、そもそも彼女の彼女もないからね。
まあでも、うさこのところのお子さんまだ若いでしょ、言うても。
昨日、一昨日だっけ、成人式ね、やったばっかりだけどさ。あのね、そう、そういうの流れでちょっと言うけどさ。
はいはい。
こないださ、私ちょっと博士太郎を産んだんじゃないかみたいなさ、感じの今。
はいはい。
してて。で、あのまま行くのかなと思ったの。で、あのまま行けばさ、逆になんか話題になっていいじゃんと思ったの。
まあね。そりゃそうだ。
北海道寒いからさ、今さ。雪降ってるからさ。もうそのままでもいいんじゃねと思ったけど。なんかね、 さすがにあれだと思ったのが、髪切ったっつってね、バッサリ切ってたから。
あらまあ。
なんか LINE でさ、その写真が送られてきてね、なんかもったいないと思って。そんなにバッサリ切ったんだと思って。
博士太郎が普通の男の子になっちゃったという感じですか？
そうなのよ。本当にさ。本当にね、びっくりするぐらい長かったんだから、みんなね、多分想像してるより長いよ、きっと。
それだけ髪短くして、成人式行ったらね、さぞや頭が寒かったでしょうね。
ねえ、風邪ひかなきゃいいけどね、逆にね。
そういえばさ、成人式といえば、北九州のね、成人式って、こう、いろんな意味で有名ですけれども。
はい、恒例の。
今年もあちらこちらのニュース番組で流れてましたけどね。
相変わらずすごい。
まあもちろんね、一部の人だけだけど、
うん、
まあただド派手な衣装とド派手なメイクしても、話してることは結構まともなことをね、言ってたりするわけで。
そうなんだよ。そうなのよ。うん。
今まで親には本当に迷惑かけてきたので、これからしっかりしたいというのをね、
うん、
紫色のリーゼントの姉ちゃんが喋ってるのも、なかなかのインパクトあるなと思ってね。これは地毛です。3時間かかりましたとかね、言ってたけど。
うん、
今時リーゼントというのもないなと思ってね。いやでも、ちゃんと親への感謝の言葉を述べてたのは、うん、やっぱりさすがだなと思いましたね。
偉いよね。
本当にどうしようもない奴らは、まあ、そもそもそんな式にはね、行かないと思うんだけど。
まあ、確かに。
北九州の成人式のド派手な衣装っていうのは有名になりましたんで、まあ今後もね、おそらく継続されていくことでしょうよ。
まあ、それで、ね、生計立ててる人もいるだろうしさ、きっと。
そうそう。衣装のお店とかね、ヘアメイクするところとか。うんもう、だいぶ前から予約というか準備したりしてとかいうのもね、前テレビで見たけど。
うん。
だって、これ本当にすごいよ、あの衣装は。間近で見ると。でさ、本当に生涯一回しか着ないわけじゃん、そういうのって。
そうね。
その後それをどっかでまた使うということは、まあ多分ないと思うんで。
ねえ、あれどうすんの？着た後ってみんな。
どうするんでしょうね。
うん
普通のね、振袖のレンタルだったらね、別に返すだけでいいんだけどさ。
うん。
あれどうすんの買い取りあるんかな
代々後輩に受け継ぐとかもなさそうだしね。
まあ、まあもしかしたらそういう人もね、いるかもしれないけれども。
うん。
まあ新成人の人もね、頑張ってね、
うん。
旅立っていけばいいかなと思うんですよね。
そうね。
ね、なかなかこの先ね、世の中、まあ厳しいことも多々ありますけれども。
うん。
言うとも、まあ楽しいこととかね、いうこともありますんで。嫌なことばっかりじゃないしね。
うん。
羨ましくもありますね。もう、自分からしたらもう遥か彼方のね、昔の話ですから。
ねえ、大場さん成人式3回分だもんね。
まあそうね。そう考えたら、そう考えたらすごいよな。
うん。
まあ頭の中は二十歳の子とあんまり変わってないんだけどね。
うん、本当にね、歳ばっかりとって中身変わんないのはもうすごいよね。歳も変わんないけどさ。
本当変わってないもんね。
うん。
これだけいろいろさ、まあ苦労もしてね、社会人として経験もね、積み重ねていってさ、
うん、
で結婚してね、妻も娘もおるというのに、頭の中二十歳と変わってないというのはね。
うん。
もう多分このまま年取って死んでいくんだろうなと。
ね
今から急に大人になるとは思えないし。
いやっていうか、いやむしろなんか、大人って何みたいな。何が、どうなったら大人なんだろうみたいな。
自分らが子供の頃の大人と今の大人っても全然意味合い違うもんね。
全然違うよ。
だいたい大人がアニメを見るとかいうことはありえなかったじゃん。
ないない。
それなのにもうすぐ61にもなろうというおっさんが今年の冬アニメはどれがいいかなと思ってネットで一生懸命探してこれとこれとこれをチェックしてとかさ。我ながらもうバカじゃないかと思いますね。でも見てるけど。
うん、いいんじゃない？いいんだよ、もうさ、うん。もう時代の流れが変わってさ、なんか、ねえ、昭和、平成、令和って生きてきたらさ、だいぶ世界が変わるじゃん。
だよね。
うん、だから人間もさ、変わるんだよ。変化していくんだよ。だんだんなんか、幼児化していくんだよ。 知らんけど。
幼児科か。ああ、まあ、年取ったら子供に戻るっていうのはよく言いますわね。
ね。
わかる気がする。
いや、でもさ、うちら、ただでさえ若い、気持ち若いのにさ、このまま成長しないままどんどん若返っていくんだなと思ったら、それもちょっと面白いよね。
そしたら、自分ももうちょっとしたらさ、もうアニメの趣味も変わってさ、
うん。
アンパンマンとかドラえもんとかそっち系ばっかり見てるんかね。
いや、さすがにそれはどうかと思うけど、やっぱさすがガンダムとかさ、なんかそこら辺じゃない？いや、どうだろう、大場さんがなんか急に、いや、ドラえもんがさ、とかさ、アンパンマンがとか言い出したら面白いけどね。
ね、幼児化が進行していってさ、それこそお母さんと一緒とか見始めたとかさ、だったらもう、やばいなと。
ちょっと気持ち悪いかも、私ちょっと。その頃までもし番組が続いてたら、ね、私ちょっと一緒に喋るの嫌になってくるかも。
孫と一緒に見てますならさ、まだしもさ。
一人で見てるんでしょ。
じいちゃんが一人でさ、お母さんと一緒の歌のお姉さんを目当てにして見てるとかさ。
いやー。
嫌だね。やだやだ。もう絶対家族から、もうじいちゃんやめてよってね、言われる、そんな感じになりそうですが。そこまではならないようにね、まあ、気をつけたいと思っておりますけれども。うん、
はい。
じゃあ、いただいた感想などをご紹介してまいりたいと思いますけれども。
はい。
まずは、シンゴアットマークリスナーさんからですね。
うん。
うさこさんのおみくじ、劇場に身を任せると悔いを残すの部分から、頭の中で工藤静香の劇場が流れ始めました。今年も配信楽しみにしてます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、おみくじで劇場に身を任せるというね、ありましたけれども、はい、なかなかすごいフレーズだよね。
いやー、なかなかおみくじってさ、なんか、
うん。
なんていうの、なんか、神聖なものみたいなさ、なんか神様からお言葉もらえますみたいな感じするじゃん。うん、なんとなくさ。
そうね。
で、なんか今しめだったりさ、なんか、よう頑張ってね、みたいな、いいことありますよ、みたいなさ、感じだったりするじゃん。
うんうん。
だからなかなかさ、おみくじで劇場って言葉出てくるのちょっとびっくりする。
何かこう、人間の本質をえぐり出すかのような。
さ、大場さんさ、おみくじ引く？毎年。
いや、あんまり引かない。
ほ
んと？いや、変なのが出たら嫌だからさ。あんまり引かないんだけどね。
いや、私今年なんか引こうか、やめとこう、別にいいかなと思ったけど、
うん、
まぁ、ちょっとネタになればいいかと思って、ネタのためにと思ってさ、おみくじ引いたんだよね。で、毎年さ、おみくじ引くときに、こうさ、おみくじの箱の中に手入れて選ぶじゃん。
うん、
で、時に、なんかさ、なんとなくこれって思うものをやっぱ引くんだわね。なんか、吟味して選ぶんじゃなくてさ、なんとなく勘でこれって思ったものを引くからさ、私も導かれてるし、おみくじも私の手に導かれてんだなと思うね。おめえこれ引けよ、みたいな。劇場引けよ、みたいな。
なんか、劇場がオーラを出して引き寄せるみたいなね。
お前のおみくじこれや、みたいな。
ルイは友を呼ぶというか、こう、何か引き合うものがあるというか。すごいな。
いや、うん、このおみくじだって他の人には引かせらんねえだろっておめえだよ、みたいな感じだ。
怖いね。まあね、ほんと今年一年、うさこがね、劇場に身を任せるのか、任せないのか、まあよくわかりませんけどもね、皆様方、まあこうご期待ということでですね。
はい。
お次は、黒柳りんごさんからですね。
うん。
こちら二ついただきましたね。まず一つ目、きたきたカフェ、くだばなに続きまして聞いてます。ほっこりからのゆったり、私の癒し系ポッドキャスト。そしてもう一つが、博士太郎部屋で成人式もかっこいいやないですか。うちの長女も成人式終わりました。帰ってきても全然家にいなくて、全員で揃って食事は一日ぐらい寂しいもんです。 うちの次女は嵐のような女、帰ると寂しい、一緒に暮らすと喧嘩ばかりですが、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういえばリンゴさん単身赴任で、はい、関東の方に旅立ちまして、なんか一人暮らしのね準備をいろいろされてるというのを X で見ましたけれども、なかなか大変よね、子供さんとご主人をね残して。
ねえ、
くれぐれもね体に気をつけて、一人だからといって好き放題飲んだりしないようにね、気をつけていただきたい。気がつくとね、枕元に空き缶とか空き瓶が並んでるようなね、そういったことにならないように気をつけていただきたいと。
ごめん。
私はちゃんとやってますよみたいな言い方はやめてよ。
そんなこと言ってないよ。
まあだいたいおさこの部屋の中も想像はつきますけどね。
まあでもちゃんとなんか割としっかりしてきた。なんかしっかりってどうしたい、なんか。
しっかりという言葉の意味が分かってるのかどうかもよく分かりませんけれども、
まあなんか、まあ地面に置かずにちゃんとね、積み重ねておいてあるから、冷蔵庫の上に電子レンジやらトースターやらね、床にペイッと置いとかないから。
まだダンボール使ってるんですか？
ダンボール、いや、さすがに捨てたよ。
よかった。まだダンボールの上にとか言ったらどうしようかと思いましたけど。
いや、そこはね、そりゃさすがに中身出したら捨てるよ。
ようやくなんか人並みの生活を送るようになりましたね。
そうだね、そういう意味でしっかりしてきたから。
何がどうしたらしっかりなのかはもうようわかりませんけれども。帰ってきても全然家にいない。全員で揃って食事は一日ぐらい。まあ、うちの年末年始もそんな感じでしたけどね。まあ仕方がないですね、子供が大きくなったら。
いや、みんなそうなるんだよ、きっとね。一回家出ちゃったらさ、なかなか帰ってきてもね、あんまり家にいないもんね。
もう、それぞれね、独立した人格で、それぞれのね、生活がありますからね。まあまあ、元気であればね、いいと思いますけどね。次は、アポロさんからですね。令和7年1月10日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2、こちらでキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから次はゆかさん。あ、これはスレッズの方ですね。
うん。
大晦日もお仕事お疲れ様でした。みんなでうさこさんを褒めましょう。成人式の話を聞いて、はて、我が息子はどんなだったかなと写真を探したら、おやおや、博士太郎予備軍じゃ、という風貌でした。そして小学校入学前から高校野球引退まで、ずっと坊主だった息子は成人式行っても、なかなか自分だと気づいてもらえなかったそうなので、うさこさんの息子さん大丈夫かなと、人の子供ながら少し心配です。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあさっきのね話で、まあ大阪の息子さんは髪を切っていったということで、大丈夫だったと。で、逆にずっと坊主だった息子さんは髪を伸ばしてから行ったとなると、それはもしかしたらっていう感じですよね。
そうね。
印象変わるからね、やっぱり坊主頭とね、長髪だと全然ね。
いや、全然違うよ。
しかも普通の長髪じゃなくて、博士太郎予備軍というぐらい伸ばしてあったんならね。そうね、部活、スポーツとかやってる人で、まあ坊主頭いるけど、学校として坊主頭にしなくちゃいけないとかいうのが今あるんかな？うちの時代はあったんだけどね。
いや、どうなんだろうね、今ね。
自分が行ってた中学は当時はもう男子は丸坊主だったんですよ、全員。まあ、それが当たり前だったから何もね、こっちも疑問も思わず。で、実際坊主頭にするともう楽だしね、頭洗うのも。
まあね。
もう冬だって別にドライヤーもいらんしさ。タオルでちゃっちゃっと拭けばすぐ済むし。まあ、それはそれでよかったんだけどね。まあ今はそんなことやったらいろいろね、問題でしょうけれども。
そうね。
お次はですね、これは Spotify の方のコメントでいただきました。マッシュアットマークキノコハウス平本さんからですね。大場さん、うさこさん、明けましておめでとうございます。新年から期待しかないおみくじに楽しませてもらいました。私も今年の漢字を変更してもらおうかな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ここでね、マッシュさんが今年の漢字と言われているのが、前もお話しました。くだばなでね、募集した漢字の話ですけれども、うん、で、これについてですね、うん、ちょうど今日、X の方で上がってたんですけれども、ぶっ飛び兄弟くだばなの公式アカウントから、本日ですね、2025年みんなの漢字後編が配信されまして、
うん、
で、この中で、キタキタカフェのハッシュタグもつけていただいてるんですけれども、まあ、公式アカウントからのコメントが、この漢字のエピソードを聞いた後にこれを聞いてほしい、ということで、前回のキタキタカフェの、まあ、リンクをね、貼っていただいておりますよ。で、配信されたやつをうさこ聞きました？
うん、聞いた。たまたま聞いたわ。本当に。
たまたま。
本当にたまたま聞いた。
いやいやいや、漢字送ってたじゃないですか。しかも二つ。
いや、今日もね、仕事休みでさ、ちょっとレンタカー借りて、ちょっとドライブしてたんで、
うんうん、
なんか聞こうかなと思った時に、ポッドキャストなんかやってるかなと思ったら、たまたま本当ね、今日発見してさ、あ、うん、漢字やってるじゃんと思って聞いてた。
結構前後編でね、時間があったんですけどね。
うんうん。
長かったですけども、まあ自分も聞かせていただいて、まあちなみに自分の漢字もね、
うん、
読んでいただいて、まあ詳しいことはね、もうくだばなの方を聞いていただきたいんですけれども、
うん、
相変わらず作詞グリーンがね、いろいろ作語を巡らせましたけれども、
そうね。
私は断固として拒否したという話を、
うん、
まあ聞いていただければと思います。まあそれを全部言ってたらね、ちょっと話が長くなりますんで、はい。
うん、
で、マシさんの方に戻りますけれども、おみくじもね、楽しませてもらいましたということで、やっぱり前回のおみくじはやっぱりインパクトがありましたよね。
そうかね。いや、自分で言っててもなんだけど。
いや、だからやっぱ劇場はないよ、劇場は。
みんなもね、弾いてなんか面白いワードあったら言ってくれたら面白いよね。
恋愛関係に注意が必要ですとか、まあ、それぐらいの言葉ならまだしもさ、
うん、
劇場という言葉、日常でも言わないじゃん、劇場とかさ。
いや、日常で使ったことないよ。
自分もないよ。普通に会話してて。自分の劇場とかさ。
いや、ね、普通の、なんか普通の恋愛ね、なんか普通に好きな人ができてっていうさ、恋愛やだったり結婚だったりする中ででもさ、なかなか劇場って言わないよね。
まあそれだけね、もう皆様方にこう強いインパクトを与えた前回の分ですけどもね、まあこれが本当にどうなりますか楽しみにしたいと思います。
いや私も楽しみだわ本当。
本当にね。はい。あ、マシさんありがとうございました。
ありがとうございました。
いただいた感想は以上でございますね。まあそういうことでなんやかんや。喋ることもないし早く終わろうと言いつつも、まあ、30分ほど喋ってまいりましたけれども。
そうだね。
まあ結局ね、収録始めりゃなんかあるんですよ。
なんかあったわね。みんな大丈夫？この30分聞いて。なんかさ、収穫ないよね。これ聞いてもね。
いや、それ言ったらこの番組そもそもさ、何か収穫あるような番組じゃないでしょ？
ちょっともう鼻水出てきちゃった。
こんなさ、もう自由奔放な番組は、ポッドキャスト界隈見渡してもそうはないと思うんでね。
ダメなんだ、ね、私なんか喋るとさ、なんか鼻ズルズルしちゃうんだけど、まあ、どうしたらいいんだろう、ね、
もう黄砂も花粉も飛んでるようですから、それじゃないですか。
ほんと早くない？ 1 月だよ。
いや、だって今朝自分の車見たらさ、まあ、昨夜雨降ったけどさ、うんそれもあった、フロントガラスとか結構茶色くなってたよ。
マジで？
マジで。ワイパーをギーコやったらさ、茶色いのがいっぱいついてて、ええー、と思って。
ええー、怖いね。もう来てんだ。
そういうのがあるんで、まあ、もちろんね、風もインフルもあるんで、 お気をつけていただきたいですね、皆様方。
ね、本当に。
買い物とか行くときには、やっぱり用心してマスクはしてますよ。
うん。いや、なんか今年すごいよね、インフルエンザとかさ。
コロナの後、マスクを外す風になった、まあ、その影響がまた出てきたのか。
うん。
まあ、それでもね、結構な割合でマスクしてる人は多いんだけどね。それでもこれだけ流行ってるっていうのが。
ねえ、なんだろうね。
そういえばね、コロナの頃ね、いわゆるマスク警察というのがあったじゃないですか。
あったね。
ねえ。
うん。
そういう人たち今どうしてるんですかね。
どうしてんだ、本当にね。
ねえ、初志貫徹でね、今もマスクをしてたら、ね、
うん、
ダメじゃないですかって言って、うん、取り締まったりしないんですかね、あの人たちは。
ねえ、やればいいのにね。
ねえ。もうなんか世の中が変になると変なね、人間がこう湧き出てきますけどね。
うん、もう本当にね、もう本当にね、もう本当にね、もうね、もうね、私ちょっともうあれだよ、もう変な人とはもうちょっと関わらないことにしようと思って、今年。もうあいつ、もうこいつといるの無駄だなと思ったらもう切っていこうと思って。
そのセリフが自分自身に返ってこないことを私は祈りたいですよ。
うん、いや、いいんだよ。会わない人とさ、一緒に過ごすの無駄じゃん。なんかさ、話合わせるの。なんとなくさ、いや、知らんよ。他の人は知らんけどさ、私さ、うん、なんか、この変な性格だからさ、相手がさ、私がなんかこういうキャラクターでしょって、相手が自分のことをそう思ってるだろうみたいなさ、
うん。
いうふうになんとなく察すると、それのキャラをわざと演じるじゃないけどさ、あなた私のことこう思ってるんでしょと思ったら、そういう役をするみたいな。おとなしいんでしょと思ってたらおとなしくしとくし、変なやつだと思ってんだったら変な発言して、うん、だってあなたこういうふうに私見てるんだから、私こういう発言しますけど、的な感じでやっちゃうんだけどさ、なんかそれの延長で、
うん、
なんかさ、例えば、誰かがさ、こう私と喋っててさ、いや、誰々ちゃんがさ、こうこうこうでみたいななんか愚痴を言ったりするじゃん。
うん。
そうすると、あ、なんか吐き出したいんだ、愚痴を吐き出したいんだなっていう気持ちもわかるし、で、それに私が乗っかるんだよね。なんか例えばさ、そこでさ、いや、でもさ、なんとかちゃんも、別に悪気があってやってるわけじゃないしとかさ、かばうのも、なんか、愚痴を言う人ってさ、話聞いてもらいたいから愚痴言うじゃん。
はいはいはい。
で、それなのにさ、いや、でも何々ちゃんこうだからってか、私がかばうとさ、なんか吐き出すところがなくなるとまたそれはそれでなんか、うちにこもっちゃうっていうかさ、誰も聞いてくんないみたいになっても、あれだなと思うしさ、そうすると、私が乗っかればいいんだと思ってさ、そうだよね、と。で、何々ちゃんってさ、みたいなさ、別に大して思ってなくても一瞬乗っかってなんかさ、吐き口になってあげるみたいなさ。で、吐き出して、あ、すっきりしたって言って帰ってもらえばいいかなって思って話合わせることもあるんだよね。わざとさ。だけど、心の底から思ってる時もまあたまにあるけど、あいつクソみたいな思う時もあるけど。でも大して思ってないのにわざわざ相手に合わせてそうだよねって言うのもなんか違うなと思って最近さ。
うん。
なんか言ってくる人も私もちょっとめんどくさくなってきてさ。なんかいいやもう、愚痴聞くのもなんかめんどくさって思って。ごめん私もうちょっとあなたともうちょっと時間過ごすのもったいないからあなた切るわみたいな感じでちょっと。今年は。さよならってやっていこうと思って。
もう、うさこのね、今、強い決意をね、聞かされましたけれども。
うん、だって、かまってる時間もったいないもんだって、そんなやつとさ。
まあ、確かにね。
うん、
まあ、ぶっちゃけね、若い頃ならいざ知らず、まあ、自分なんかもね、もう残り時間少ないんで、無駄なことはね、一切したくないし、
そうな
の。無駄な付き合いとかもね。
そうなのよ。
仕事を辞めたら、本当に人間関係が整理されてさ、当たり前だけどさ、うん、仕事関係の人間関係、まあそれもちろんね、いい人もたくさんいたけれども、
うん、
良くも悪くも全部すっぱり切れたんで、
うん、
非常に今身軽だし、ストレスがない。
うん、
その意味では、
うんうん。
だから、 家族と、まあ、親戚と、まあ、友達もそんなに数多くないけども、仲がいい人が何人かぐらいな感じで、
うん、
気楽に生きていけるというのがいいし、嫌な相手と付き合うのも絶対したくないし、する必要もないけどさ。
ああ、そう、だからなんていうの？同じ時間過ごすんならさ、自分が楽しい人とかさ、自分の好きなことするのに時間使いたいじゃんって思うようになったね、うんうん、最近、本当に。
いや、それはね、本当に大事だと思うよ。
うん。
人生の残り時間って分かんないじゃないですか。
分かんないな。
ね、今現在の年齢に関係なくさ、残り1年かもしれないし、残り30年かもしれないしさ。
うん。
そうなったらね、まあ自分だってあと30年生きてるかもしれないし、あと1年かもしれないし、わかんないけどさ。
うん。
まあでも、そう考えたらね、本当に無駄なこと、したくないこと、ね、ただの付き合いとかさ、ね、うん、そういうの一切したくないんで、もう残りは自分のしたいこと、好きなことだけにも特化したいなと。無駄なこと入れたくないことは、できる限りしないようにして。
うん。なんかさ、いや本当に今の話も、もあれだけどさ、なんかもう明日もしね、うん、明日自分が死んでも後悔しないような生き方をしろみたいな言葉あるじゃん。
はいはい。
あれさ、最近ほんとね、あ、ほんとそうだなと思ってさ、なんか毎日悔いなく、もうやりきった悔いなしって一個でも減らそうと思って。
うん、いや、ほんとにそう。
うん。
まだこういうのはさ、自分たちのさ、まあ子供とかに言っても多分ピンとこないと思うんですよ、若いから。
うん、
ね、20代とかだと、
うん。
ただ、もう自分なんか本当に元気で動けるのがおそらくもうそんなにないんで、時間が、
うん。
そう思ったらもう全くもってやりたくないことはしたくないね。
うん、
もう残り体が動く間はもうやりたいことを好きなことだけしたいなと。
ね、いや本当に、うん。
まあ、それでもなんかね、しなければならないっていうのはありますけどね。まあ最低限ね、うん、社会人としてね。うん、まあ、それは別として、うん、
うん。
もう嫌な相手とは付き合いたくないし、はい。
うん。
ありがたいことに、うちの家族はまあまあ仲がいいんでね。まあ、夫婦もそう、仲悪くないし、うん、まあ、それはありがたいなとね、本当思ってますよ。
うん、うん。
これで今さ、夫婦の間が冷え切ってたらね、やっぱり地獄ですよ。本当に。
いやー、それは寂しいよね。
ね、
家にいても落ち着かないってことだもんね。
ちょうど今ね、話ずれるけど、あの、ネットフリックスでね、
うん、
昔 NHK のドラマでもやってたけど、あの、向田邦子脚本のアシュラのごとくっていうのを、新しいドラマやってるんですよ。
うん。
まあ、見たことがない人はね、まあ、昔のやつも見れるかな。でも、このネットフリックスの新しいドラマの方でもね、見ていただければいいんですけど、うん、いやー、まあ、年取った夫婦とね、独立して働いてる4人の娘たちの話なんですけど、
うん、
いやーさすがね、向田邦子、もうなんか見るたびに毎回こう胸えぐられるというか、いやー、人生そうなんだよねというね、
うん、
うん、まあ、これはあんまネタバレになるか言わん方がいいと思うんですけど、非常にキャスティングもいいので、ネットフリックス入ってる方はね、見ていただきたいんですけどね。
え、何それ、連続ドラマ？
全6話、7話だったかな、
うん、
ネットフリックスのオリジナルドラマでも一挙配信されてるんで、今自分4話ぐらいまで見たかな、
うん、
もうだいぶ前ね、昭和の頃にあの NHK のドラマでもやってて、結構ね、評判が良くて、
うん、
まあ、向田邦子ってね、いろんなドラマとか書いて、だいぶ前にね、あの飛行機事故で亡くなりましたけれども、
うん、
なんでこんな人間の本質をえぐり出すようなことを書くんだろうみたいなさ、
うん、
で、娘たちも結婚したり、まあ、独身もいたりして、でも、まあ、浮気したりして、とか、こう、いろいろあって、その一方で、年取った父親が実は、若い子と付き合ってるのが発覚して、とかいうところで、こう、結構、ドロドロとしたところが吹き出してきて、
うん、
でも、それがね、結構、いや、あるよね、これは、みたいなさ、
うん、
なんかね、という感じでね、身につまされるというか、女性の登場人物の描き方がすごいね、多分男にはこれ書けないなぁと思うシーンがいっぱいあるんで。
うん、なるほどね、うん。
まあそういうね、面白いドラマを見るのもね、人生の楽しみですし、まあこういうことに残った時間を費やしていきたいなと思うわけですよ。
うん、
なんか話が逸れちゃったけれども。
うんうんうん、
まあそういうことで、まあ別に私は浮気はしてませんけれどもね。 というか、
そうね。
というか、まあ、仮にしてたとしても、ポッドキャストでそういうやつはいないでしょうけどね、多分。
いや、さすがに、さすがにこれを残せないもんね、言ったとしても。
まあ、もしそういうポッドキャストがあれば、ちょっと聞いてみたい気もしなくはないですけどね。自爆覚悟で配信してるような人がいればね。
怖いね。
そうなっていたら。多分、リスナーみんなドン引きするだろうね。
ね、本当に。
何言ってんだこの人はみたいな。
うん、
だんだん何の話か分かんなくなったんで、まあ、そろそろ締めたいと思いますけれども。
はい。
はい。じゃあまあ、この辺りでいいですかね。
はい、いいです。
はい。では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。